イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
働く人たちに休みを与えようと奮戦している。連邦議会下院の議員がいる。フロリダ州オーランド選出のアラン・グレイソン議員だ。彼は休暇と旅行を愛し、連邦議会は人々に休みを保障するべきだと奮闘している。彼は本当にお休みの日を愛するおしゃれな政治家なのだろうか。そうかもしれない。しかし今、僕はフロリダ州オーランド選出の議員と言った。オーランドといえば、過去ミッキーマウスの声で、僕だよ、僕のクラブハウスにようこそ。わかるかな。そう、オーランドといえばディズニーランド。そう、この政治家の選挙区であるオーランドで最大の企業はディズニーランド。そしてディズニーランドは休日産業。わかるだろうか。人々はお休みの日にディズニーランドに行く。社会から休みがなくなる傾向が進むと、ディズニーランドは困ってしまう。社会に休みが増えるほどディズニーランドは嬉しい。グレイソン議員は自分の選挙区最大の企業のために休日を増やせと言っているのかもしれない。過去ミッキーマウスの声で、世の中にはいろいろ裏があるんだよ。ディズニーランドだけではない。社会から休みがなくなる今の傾向が進めば、実は現場に足を運ぶ形の娯楽産業の全てが危うい。
はい、ありがとうございます。
ということで、種ラジでございます。
デビューしたかったっす。
池田です。
矢崎でございます。今最初に読んでもらったのはですね、春空虹の章という本でございまして、これ僕が先週ですね、小沢健二さんという、ミュージシャンのライブに行ってきまして、その彼のライブ限定で販売されている本っていうのがありまして、それは彼のまあなんか過去のエッセイとか、あとはライブの合間に何だろう、リーディング朗読、今みたいな形で朗読をしたりするので、それを文章の形でまとめている本で、1冊2200円です。
結構でもなかなかね、はい、想定もしっかりしてて、はい、これなんつうの、布張り の、
そうです、ね、
あの表紙がついてて、はい、
カラフルで結構
ね、でページ数もまあ180ページぐらい。
そうですね、結構充実した内容
の。紙も意外といいですよ。
はい、
うん、でね、こうちょこちょこね、こう書かれてる、はい、まあ、扉絵だとかも可愛らしいし、はい、デザインも意外と凝ってて、
凝ってますよ ね、 ね、
ファンのために適当に作ったみたいな感じ。
そう、いわゆるファン用のガイドブックみたいな感じではなくて、うん、本当に画紙で本として成り立っているものなんですけど、うん、
ですね、
それがまあ会場限定で買えるっていうのは面白いし、うん、それぞれの、まあ、毎回、前回は、魔法的っていうツアーがあったので、それ用の魔法的っていう本を赤の表紙で作ったんですけど、
はい、
今回は春空虹の書っていう、はい、今回のツアー4カ所でやったものに合わせて作られたものなんですけど、
はい、
で今読んでもらったところ、うん、結構なんか小沢健二さんっていう人のイメージっていうのが、うん、世の中的にどういう感じなのかなっていうところがあって、
うん、
いわゆるそのくくりとして最近作られた言葉ではあるかもしれないんだけど、渋谷系って言われていたんですね。
もうそう言われて10年ぐらい経っちゃってるよね。
あ、そうです、そうですね、
もっと経ってる。
ただまあ当時の流れの中で作られたっていうよりは、後からその時代を振り返って、ああオリジナルラブとかフリッパーズギターとかっていうのは渋谷系だったよねって定義したようなところがあると思っていて、
まあまあまあね、
当時はそういうくくりで見られてなかったんじゃないかなとは思うんですけど、今振り返るとそういうイメージがある、うん、でまあ、あのヘイヘイヘイとかね、ダウンタウンの番組とかで、あの結構天真爛漫な感じ、アイドル前とした小沢健二さんのイメージっていうのは結構強いんじゃないかな。
まあでも歴史よね、ほぼ、はい、
そうですね、音楽
に、ね、20年ぐらい前でしょ。
そうですね、彼があの活躍された、テレビを中心に活躍された、そう
です
ね、
AD ブギとかでしょ。
AD ブギでしたっけ。
AD、 あ、それはクスノセ清志郎か。
ちょっとごめんなさい、
フリッパーズギターの、
そうですね、ね、小山田さんと一緒にやっていたバンドだったんですけど、
はい、
で彼もソロでも活躍されてましたけど、あんまりそのなんて言うんだろうな、で今読んでいただいた通り、結構 現代の時代を切り取るようなもの、
うん、
そのエッセイストとしての側面としての小沢健二さんっていうのは、うん、意外と世の中的に認知されてないんじゃないかなと思って、うん、で僕この本読んで結構感動したんですよ。
ほうほう、
もう前章がすごい、はい、基本的に今半分が朗読、あのライブの合間に読んでいるものを、
うん、
テキスト化したものが収録されているものと、後ろはあの小田さんのお父さんがやってらっしゃる、なんだろう、学術誌というか、
はい、
あの冊子があって、そこに寄稿している小沢さんの、まあ、ちょっと絵本チックな物語 の、うん、あの文章が載ってたりする連載との、まあ、2つ、朗読と連載との
それをまとめてるものなんだね、は
い、今回 の、 その新しいやつですね、春空虹の書っていうのはそうなんですけど、
はい、
その一つ一つがすごい軽やかで、うん、かつその後半の連載についてはウサギの世界、ウサギがいる世界っていうところの話なので、うん、かなり子供にも読みやすいあの語り口にはなってるんですけど、
はい、
ものすごく現代を切り取っている話を、
うん、
しかもそれは誰かにとっての今っていうよりはかなりその幅広い射程に向けての現代を切り取っている、
うん、
あのエッセイを書いてらっしゃる方だと思っていて、
それ
をもうちょっとこううまく認知していただく手段はないものかなと思って、
この本をね、
そうです
この、あでも、はい、結構その音楽じゃないイベントやってるとか、
はい、
まあ、運動とは言わないけど、はい、まあ、何かしら伝えたいメッセージがあるみたいなことは小耳には挟んだりしましたよ。
本当ですか、
うん、だからまあそんなに有名な活動じゃないというかその、はい、あるドンとね、うん、新聞とかでその偉そうに書くとかじゃないけども、はい、コツコツとした運動してらっしゃるっていうのはなんか聞いたことありますけどね、うん、
そっか、そういう話もそうか、僕はそういう印象なかったので結構衝撃を受けたという、うん、
なるほど。
でさっきのお話いただいたそのなんかお休みとね、うん、ディズニーランドの関係性みたいなところ、
はいはい、
あのどんどんどんどんその、資本主義が進んでいって有給休暇が取りづらくなってるよねって、でそうすると、まあ、それに反抗する人もいると、
うん、
そのお休みが取りづらくなってもっと休暇を取るべきだっていう人がいるんだけど、実はその裏側にはディズニーランドっていう巨大な資本主義があったりして、うん、それを代弁して主張してるに過ぎないみたいな、
うん、
話を結構さっき多分読んでいただいてもスッと読める内容じゃないですか、うん、ディズニーランドのミッキーマウスの声でとか入れてたりとかね、でその話をしかもこれあの実はさっき読んでいただいたところは去年のフジロックフェスティバルで、彼の演奏の合間に朗読されたものなんですよ。
お
なのであのフジロックフェスティバルは夏休みにやられるイベントで、夏休みにやられるっていうその休みっていうところをキーというか切り口にして今を切り取る話をしているっていう、で最終的にこの話はあのフェスの話になるんですよ。ロックフェスの話になる、
うん、
休日がなくなるとロックフェスにも行きにくくなるじゃないですか、うん、休みがなくなると非日常で、でもそれでも僕たちあの人々は集まる理由は変わっても集まる名前は変わっても人はやっぱり密接に同じ空間で体を温め合う必要があるんだっていう、そのフェスっていうものはその人間 の、 その生理的に必要なものなんだよねっていうところに話をつけてたりするんです。
うーん、
結構だから切り口としてその場そのシチュエーション、今回の場合はフジロックっていうシチュエーションだし、その他の連載っていうシチュエーションもあったりするし、金沢の美術館でトークするっていうのもあったりするんですけど、それぞれの場に応じて一番最初の切り口はその場所をそのあのシチュエーションに合わせるんだけれども、ちゃんと現代を切り取る話をするっていうところが、いやすごいなって、しかも読んでいるその論文とかの種類とかも多様なんですよ。それぞれの分野 の、 あの最先端の論文を読んでらっしゃって、そこで得た知見をもとに話してくださるので、結構ここ凝り固まってこういうものだろうなって思うもの、思ってるものが覆されたりするんですね。それですごい快感になったりするんですけど、すみません、もう一個だけちょっと、まあこれも夏休みの話にはなってくるんですが、ちょっとじゃあここから読んでみてください。
夏休みはもともと欧米で学年と学年の間に頭を休めるために設定された。しかしここ日本では夏休みといえばそう宿題、学年の真っ最中に夏休みがあるから先生に宿題を出されてしまって全然頭が休まらないのだ。アメリカ人である妻に夏休みに宿題出ないの？と聞いたところ、 夏休みって休み、 It's summer vacation とのこと。そして夏休みはある意味神聖な休みなんだよという。スケール汚せないものという意味。学年の間にある宿題の出ないある意味神聖な感じのする休みというと春休みが思い浮かぶ。宿題がなくて気楽でちょっとドキドキする春休み。そうか、もともとの夏休みはあの春休みのすごく長いやつなのか、夏休みって春休みのことだったのかと思う。待てよ、ということはあの夏休みの宿題という子供時代の大問題、8月31日の大騒ぎは実は日本の近代化が生んだ歪みの一つということがわかる。日本は西洋に追いつけ追い越せと9月入学の学校システムを輸入した。しかし軍隊がどうたらで4月に入学を移したところ、頭を休めるための神聖な夏休みが宿題で埋まってしまった。オリジナル通りの9月入学をキープしていたら先生が変わるから宿題は出なかったのに。日本の近代化が生んだ歪みの一つ、夏休みの宿題。お願いですから宿題のない春休みを長くしてくださいと思うが、親としては春休みに宿題のない子どもが家でうろうろしていたら面倒くさいので、春休みが短いのはまあいいかとも思う。が日本の子どもたちは今年も来たる8月の末、近代化が生んだ歪み、つまりやらなかった宿題に苦しむのだ。頑張ってください子どもたち。
でまあ、そういう話があって彼の曲に行くんですね。神秘的とかリューゼビワフとか一応何期のセレナーでっていうところに続く。これもまあフジロックの、2つ目のステージかなで話されたことなんですけど、これも結構面白くないですか。そのもともとは夏休みっていうか夏休みの時期が明けると次の学年に行ってったと。でそれを日本の軍隊の制度として4月入学で4月からどんどんどんどん始まるっていう仕組みに来たから、そこでそもそものもともとの休みの定義っていうのがちょっと崩れてきているみたいな話があって、でそことなんかちょっと茶化すようにこうなんだろう夏休みの宿題の話と織り交ぜていくみたいなところの語り口とかも見事だし、確かに9月入学だったら今の苦しむ夏休みの宿題に追われるっていうのがなくなってもっと伸びやかに休みを過ごせるのになとか、あそっか春休みってそういう機能だったね。僕もう春休みの楽しかった記憶というかどう過ごしたかって記憶があんまりなかったんですけど、そうか春休みってそうだなって次の学年に行くから別に宿題もないし何もしなくていい緩やかな休みが当時過ごされてたなって思い返して、ちょっとなんかノスタルジックな思いになったりとかっていうものをその短い文章の中ですごく的確に語られていていいなって、これもっともっと多くの人に読んでほしいなっていうことを思ったんですよねって思いながらも、なんかこれがそのなんだろういわゆるバズっていうツイッターとかでシェアされてどんどんどんどん広まっていくっていうのもなんか違うのかもしれないなって思うところがあって、少しずつ一人一人がこれを読んで何らかの行動の変化を起こして小さく小さくローカルに変化していくものがだんだんだんだん大きくなっていくみたいなところ、いわゆる秘密結社的なアプローチですよね。小さく世の中を変革していくみたいなところを小沢さんはやってらっしゃるのかなと思っていて、
エッセイって、はい、何に落としていくかっていうもので言うと、はい、なんかこうやっぱ分かりやすいとか、うん、なんかちょっと刺激的な方が、はい、こう反応しやすいし伝えやすいから、うんうん、その何米を食べていると人生がおかしくなる7つの理由みたいななんかまあそういう、ね、分かりやすいのもあるけど、はい、その夏休みの感覚、春休みの感覚っていうのを、はい、別にどっちがいいとかじゃなくて、うん、そういうのってそういう風じゃなくないみたいな、思い出させるなんか思考体験みたいなのを、はい、まあ、文章でやってるってことだと思うんですけど、そうですね、 別にそれが正解かどうかは分からないけど、
はい、
なんかそういうことをエッセイで書かれたら、うん、これってツイッターではこうさ、
うん、
パッすぐキャッチできるようなすごい速い球にはならない、
ね、そうですね、そうですね、
うん、でもどうしてもその速い球にしたがる傾向が、
はい、
それが便利って言葉に、
うん、
なんか置き換えられて、
うんうん、
いや簡単の方が分かりやすいでしょって言っているうちに、うん、今度はもうイエスかノーかみたいな感じになって、
うんうん、
とてもくだらない理屈になるっていうか、
はいはい、
せっかくなんかすごいいろいろ調べても、
うん、
結局それは何いいことなの悪いことなのみたいなことにこう解消されちゃうようなことからは距離を置きたいっていう意味で、
うん、
いわゆるその売れ行きとかと関係のない
そうです、ね、
ファンブックにしてるっていうのはあるのかもしれない、
うんうんうんうん、そうです。そこら辺のなんか流通のさせ方も含めてあのちゃんと思想が通ってるって素晴らしいなと思いますよね、
うん、なるほどね。
これあのもし興味を持たれた方がいたら多分あの YouTube とかで、まあ、うにょうにょすれば、
はい、
あの彼が出演した SONGS って、ね、NHK の番組 の, であの朗読している文化が街を作るっていう朗読とかがあったりするので彼の本当に今まで語られているのもすごくいい彼なりの口調で話されているのもすごく良かったりするので、ソングス小沢健二あたりでね検索してみてもらえればいいかなと思います。あと、まあ、この本欲しかったらば多分次回のライブいつやるかはまだ未定ですけれども、
はい、
ライブに行けば早めに物販で並べば買えると思いますので、
はい、
ぜひ。今2冊ありますね。魔法的モノローグ台本プラス4プラス2と、春空虹の書っていう2冊が、
はい、これで売ってるんだよね。これでね、
これで売ってます。
だからその真っ赤なね、
はい、
朱色の本と、
はい、
あとピンク色の本と、
はい、
多分物販に置いてあるんじゃないですか。
はい、ぜひぜひ次回のライブの時に買ってみるといいんじゃないかなと思いました、
はい、
ということでお送りいたしましたのは、イベントを作る人岩崎と、
僕は予備校武器からのファンでした池田でした。
種ラジまた。